なんかちょっとご存知、これも町山さんとかよく言ってるわけだけど、多分明日の玉結びとかで喋る
から。マジか。なんかヒントとかないかな。
アメリカンニューシネマ。
アメリカンニューシネマ。え、タクシードライバーとか。え、マジで。アメリカンニューシネマだとないな。え、ロッキーは違うんだよ。
ロッキーはね、スターウォーズの方だな、どっちかというと。
あと、アメリカンニューシネマの映画は知らんな。どれアメリカンニューシネマかちょっ
と。卒業とか俺たちの映画。まあ、まあちょっとお話しすると、その、60年代後半あたりから、そのアメリカンニューシネマっていう、まあ革新的な一連の映画がどんどん作られるようになったっていうことがあって、まあそれは、ヘイズコードっていう、まあ倫理コードみたいなのがあって、その、まあ悪役は絶対、倒されないといけないとか、ベッドシーンは残しちゃダメとか、はい、汚い言葉言っちゃダメとか、そういういろんな規制があって、要はそのアメリカン映画っていうのがすごく、その、まあヘイズコードで何とかやってたんだけれども、60年代とか来て、経営も苦しくなって、なおかつ、その、まあ出てくる映画も、なんか子供流しみたいなもんだっていうかね。ベトナム戦争とか始まって、そのドラム化してんのに、何そんな、なんか、大きなミュージカルとかやってんだよ、みたいな。すごい、現実と、その、なんか映画の世界っていうのは、すごい乖離が生じていて、あもうこれはダメだなっていう時に、結構その、インディーじゃないけれども、その若手がバンバン出てきて、その、より自由に、そういう規律とかにとらわれない、その、カウンターカルチャー的な映画、まあ、ヒッピー考えてもらえばいいんだろうけど、独創的なね、映画を作っていったってわけなんですけど、まあ、例を挙げるとすると、ダスティン・ホフマンが出てた卒業とかね、あれはもう、親の敷いたレールにわざと、から外れて、まあ、もうすごいことするっていう話だし、俺たちに遊ばないも、まあ、あれはね、なんか、デリンジャーっていう、実在のね、暴れ回った、犯罪者を扱った映画だし、まあ、あとは、まあ、これは象徴的だけど、イージーライダーとかね、まさしくヒッピーが、その、西へと向かうっていう話で、まあ、そういった流れがあったっていうことなんですよね。だから、まあ、カウンターカルチャーが、その、抱えると悩みだとか、苛立ちだとか、その、政府何もしてくれないじゃないかとかいう、まあ、体制側への憤りみたいなのが表されていて、まあ、それは結構、まあ、アメリカ映画史における、まあ、黄金期だったって言われていて、まあ、町山さんとかも結構高く評価している、まあ、ところなんですよね。で、変わってきたのは、その、ジョーズ、まあ、ジョーズとかロッキーとか、すごいいいエンタメ映画みたいな、ブロックバスターって言いますけど、その、売れる対策ものみたいなのが、対策映画っていうのが売れ始めて、で、まあ、スターウォーズみたいな、その善悪のはっきりした冒険ものが出てきて、これが売れまくったから、アメリカ映画のシーンっていうのはガラリと変わってしまったっていう。
アメリカ入社の方が終わったみたいな。
話なんですよね。そこで、まあ、まあ、あれですよ、ランボーとか、ダイハードとか出てくるわけですよ。なんかその、敵と味方がすごくはっきりしていて、ワンラインっていうか一行でなんか全部言えちゃうみたいな話ができていったっていうのが、まあよく、まあ言われることです。映画史的にね。はい、個人的に、これ、何がすごいのかなと思ったんですけど、アメリカンニューシネマって結構反体制側の話ばっか描いてるんですけど、俺たちに明日はない、もう、その、ね、なんていうかな、愚行を繰り返して、まあ、もう絶対もう大虐殺者なんだけど、もう彼らっていうのは、もう彼らも結局最終的には、その警察に、まあ、蜂の巣にされて死ぬっていうのもエンディングですし、まあ、イージーライダーもね、そのヒッピーが、その、まあ、西へ、バイクだけで行くっていう話なんだけども、最後は、その南部のトラック乗ってるおっちゃんに、ショットガンで、こいつチャラチャラしてんなっつって撃たれた。
マジで
撃たれて死ぬっていう話。
マジか。 そうだ、演じる。
話だったり、まあ、卒業もね、なんか、結構ハッピーエンドして捉えられてるところあるけど、俺たち先どうしたらいいんだろうっていう不安が、顔から、うん、ラストシーンの顔から読み取れたりしていて、うん、まあ、これは500日のサマーとか出てきますけど、実は、反体制側でありながら、体制側に一回も勝ってないんだよね。うん。うんうん、
はい。
その、反体制側的な思想を持った人間が作った映画なんだけれども、うん、実際にその、まあ、ベトナム戦争とかね、うん、そういう、その、反体制の態度を示しても、うまく物事がいかなかったっていう、そのなんかこう、閉塞感みたいなのを表しているがゆえに、そういった、感じなんですよ。まあ、さっき言ったけど、タクシードライバーもそうだよね。うん、結局、トラビスのね、殺人
を犯して、
なんかどうにかなって、でも、今やっぱり狂気の、まあ、狂人のままっていう感じを暗示させるエンディングで、まあ、かなり暗いですよね。だから、大して倒したことなかったんだよ。そのアメリカ入試では、いっぱいできたけど。
結局抵抗はするけど、最終的には
負けるっていうの、だから、そういう意味では絶望的な映画なんだよ。あれもしてるかもしれないけど。
暗いもん。
うん。で、これ考えてみると、体制倒しちゃった映画なんですよね。初めて。わかる？その、スターウォーズ、帝国っていうのは、まあ、体制側じゃん、明らかにね。それは、反乱部だよ。映画だとレベルとか言うけど、反乱部、それもヒッピーというか、カウンターカルチャー側の人間の総称じゃないの。で、反乱部を見ても簡単に倒しちゃった。
うん、
その子が父を乗り越えてしまったっていう話で、その、犯行者も死んでしまうアメリカニューシネマとは実は違っていてっていうか、なんだろうな、アメリカニューシネマが最終的にやりたかったけどできなかったことをスターウォーズがやってしまったっていうことで、なんかあんまりそのスターウォーズとそういうアメリカニューシネマが正反対のものかっていうとちょっと違うような気がしていて、その
構図は似てるってこと？
構図は似てるというか、そのアメリカニューシネマのその欲望みたいなのを、実現させてあげたみたいなところがあるのかなと思うんだよね。で、それを考えてみると、まあ、父を乗り越えたっていう話で、うん、父を乗り越えることによって、てか、ダース・ベイダーっていうのは、実は、フォースに平和をもたらすものだって予言されていた人物なんだよね。
うん、
で彼が、死んでしまったんだけれども、まあ、子が父を乗り越えることによって、まあ、フォースに平和をもたらされたっていうことだよね。うん、だから、子が父に働いて、うん、父が、うん、その、ラスボスみたいなね、パルパティンを殺したから、うん、フォースに平和がもたらされたっていうことで、まあ、共同プレイみたいになったんだよね。うん、だから、まあ、最終的には和解みたいな形になって、まあ、反乱軍が、まあ、反乱に成功するっていう。うん、まあ、話になってたんだよね。ってな感じだな。
うん、
で、まあ、超セブンがね、そこからどうなるのかってちょっとわかんないけど。
30年後やね、確か。エピソード6から30年後の世界
ってことや。そうそうそう。ああ、で、これちょっと言わせてたんだけど、うん、まあ、補足的に言うと、反乱軍っていうのは、多様性の集まりなんですよね。うん、だから、つまり、リーダーに女性もいるし、うん、まあ、白人もいれば、ラルフ、うん、ハンソロのね、
はい、
悪友とかも、はい、まあ、優勝できるじゃないですか。うん、ほんで、わけのわからんエイリアンとかね、うん、人間に見えない、やっぱ人間じゃないんだけど、宇宙人みたいなのがいっぱいいるっていうところに対して、うん、はい、帝国軍っていうのはもう全員白人
だから、そう
しかも、ストーントルーパーは、そう。だからもう、均一的というか、もう、アメリカ単一的というか、多様性が全くない。
いや、マスの中心主義やと。
そうそうそう。
マスの中心主義の集まり。
まあ、実はダースベイダーの声やってる人黒人だった
んです
けど。
マジか。
フィールド・ドリミスに、出て
くる。
出てくるんだけど、実は黒人だったりする。まあ、それは置いといて、だから完全に今白人的社会やんだよね。で、それを、確かにマイノリティとか混ざってる。うん、ちょっと頑張れベアーズっぽいっちゃっぽいんだけど。で、それが、どうもエピソード7を見てる限りだったら、うん、時代っていうか、その主人公っぽい女性、
うん、
時代女性になってるし、うん、トントルバどうも黒人らしいみたいな話もなってるし、うん、結構その、なんだろうな、時代背景を、忠実に再現してるのかなってのは、ちょっと思うよね。そう。 なんかその多様性っていう話したんだけど、はい、でも最終的に勝利をもたらしてくれるのは、うん、白人男性なんだよ。
まあ、まあ、それは別にもう仕方ない、ね。まあ、
仕方ないっていうな、うんうん。で、それを多分それすら、エピソード7はちょっとひっくり返そうとしてるかもしれない。
マジで JJ そんなことする
いや、もうなんか。
JJ エブラス。面白い人だ、それですね。
まあでも、テススターね、倒したのはね、半袖じゃなかったしね。テススター、あれ誰だっけ
覚えてね。
言いましたね。
4年前ぐらいも見たな。
っていうような感じで、まあ、まとめるとですね、アメリカ映画っていうシーンをどう変えたのかっていうことと、まあ、父子を巡らすという、あるいはその日本製みたいなところで、うん、まあ、スターウォーズ見てたら面白いんじゃないかなと、思います。うん、はい。
いや楽しみやけどな。ただ何やったかな、ジョージ・ルーカスが映画見て、私が思ってた映画と全然違うっていう話になってきて。でも、それ聞いてめっちゃ心配になって、
でもよかったよみたいな。
でもよかったよって教えたもんよ。ちょっと心配やけどな、うん。私の思ってた映画と全然違うって。
まあ、僕もその、前情報ほとんど知らないから、ネタバレはでき、うん、しようがないから言うけれども、うん。エピソード1のファントム・メナスさ、
うん、
一番評価悪かったですよ、じゃあ今。
うん。
結構がっかりした人多かったのかなと思うんだけどね、リアルタイムで見た人。
ああ。
俺、だって。
俺、でも小学校の時に見たからさ、
あ、
なんかあんまりその、映画批評するような能力とかも全然ない
し。ないないない。俺も普通に楽しく見たよ。うんうん、
あ、普通に面白かったな
って思って。逆に旧三部作見て俺、ぎんなりしたもん。え、何これみたいな。
そう
な
の。
しょぼいじゃんみたいな。
そう、ちょ、なんか保育園の時もお父さんと一緒に見て、あ、普通に面白いなと思ってたから。
ああ、やっぱりさ、なんか、新、だからエピソード1から、1見て、4、5、6見たから、
やっぱ
なんか、アクションシーン。
うん。それは落ちる。
遅いな、みたいな。
遅いし、映像もやっぱ違うよな。
うん。
高橋良樹さんが言うには、いや、4、5、6、4、5、6、1、2、3、4、5、6の順で見ろって言ってて、やっぱ1、2、3からみんな良くないみたいな
こと言ってたから。ああ、そうやねんな。俺も、よ、1見て、4、5、6見て、2見て、3、3回
見て。
そうやな。3、3回
マジで
いや、その時アメリカに初めて行った年で、
あ、
なんか、まあ、親父も行くじゃん、みたいな。で、一回行って、まあ、何言ってかわかんない。
確かにな、そのいきなりな、字幕もない
し。しかも夏休みだったから時間もある。で、映画見る、その、まあ、映画料金もすごい安い。
安い。
料金安いから、うん、もう一回行くかっつって、うん、もう一回行って、みたいな。うん、メモめちょこちょこ変わってるけど、うん、親父と俺は全部
見
て、親父は4回見たはずだから。
お父さんも映画結構好きな。
だから、スターウォーズだって DVD 家にあるのは親父だ
と
思ってるから。
そうなんだ。お父さんの世代が見たい映画だから、じゃあ。
まあ、そうかな、まあ。まあこんな感じにな
るんですね。まあね、好きだけどな、普通。
まあ、ワン、ツー、スリーは、結構政治的なやりとりもね、多いよね。俺も多分、新三部作について、わざわざ喋らないと思うから、ちょっと言うけど。だって、あれは、なんだろうな、この精神、このさっき紹介した本にも書いてあることなんだけど、やっぱりその、9.11 の思い影みたいなのは、
はいはいはい、マジ出てる、全然考えずに見とった。
だから、エピソード3、これ見、まあ見てない人はちょっとあれかもしれないけれども、そのエピソード3とかだったら、その、緊急事態が発生したから、
うん、
2と3か、パルパティンにその、緊急権限をやって、
ブッシュ的な、
そうそうそう、共和国、そう、共和国、その時はまだ共和国だったんだね。それはね、まだ味方側だったんだけど、その敵がいるっていうことで、軍隊とかも整備して、クローントルーパーとかも用意して、軍事強化しようっていうことになって、
コブッシュの、
そうそうそう。
愛国者法みたいに政治させて、イラク行くんや、みたいな感じの、
うん。だから明らかにその、エピソード1と3で出てくる敵っていうのはちょっと共和党っぽいんだよ。
ああ。確かに言われてみればそうやな。
らしいよ、なんかジャパンで言うだけじゃな。セパリティストって言うんだから。
ああ。
分離主義者みたいな、その、を狙ってる人たち。 南北戦争なんて
だから南部がね。
やばいな。
南部が、いや、もう奴隷制は、いや、ちょっと、廃止されたら困るから、みたいな。俺ら抜けるよ、みたいな話になってて。まあ、これは結構指摘されてる。
それおもろいな、その政治色が出て
る。そう、政治色めっちゃ出てくる。だから、だって、その、なんだろうな、セネートで、その、やりとりとも結構長いじゃん。その、4、5、6ってひたすら戦うわけだから、1、2、3だったら、その、なんか、パドベの一票が大事だから、みたいな、
その、あ、そう、それ言われてるわ。だから、そのプリクエルですごい、言われてるのは、そういうやりとりが多すぎる。
あ、そうそうそう。やっぱり、その、いかにして、その4までの設定にたどり着いたかっていうのを綿密に描かないといけないから、ちょっとしつこくなって、なおかつもう、4、5、6は、毎回、すごい、その、衝撃的な新情報が提示されるよね。さっきの、ダースベイダーとかレイヤーとかの話。それがないっていうのは、ちょっときついなっていうのは、ここにもう向かいってやるね。
いやな。きついな。
まあでも、3回見たけどな。
これは普通には面白かったなと思って。
でもやっぱり、結構ドロドロしてるよね。いかにそのアナキンが、
そう。暗黒面に落ちていくか
って。そう。それもあのね、愛する人を生き返らせたいっていう、
そう。
話だから、シスの力を手にしたら、愛する人も蘇らせることができるかもしれない。これはね、妹誕生みたいな。シスがもうなんか操れるみたいなね。
カリスマありすぎある。ちゃんと。
死をもう操れるみたいなね。そういう幻想が回るわけなんだよね。そういう感じだよね。
あと、ナタリー・ポートマンが寝てるってのがあるな。まあ、ワン、ツー、スリー。あんまりレイアニーは知っちゃうね。
え？
レイアニーは知っちゃうね。
いや、もうそれはもう、それはもうコンセンサス得られるでしょ、多分。いや、ヒゲのどっちだって言ったら絶対ね、間違いない。はい。はい、てな感じでね。
てな感じ
で。2ぐらいやりましょうか。どうでしょうかね。まあ、楽しみだし、まあ、よく、もう、よかろう、悪かろうが、これは、感謝したいと思いますね。
本当に。いや、いい。もう、仮に見て悪かったとしても、それはもうそれでよかったと思う、本当に。
受け
入れてね。ちゃんとリアルタイムで見れてよかったなってのもあるやろ、
そう。
映画館行
って。映画館見てね、見れたのがよかったなって話してましたね。で、次回は、どうしようかな。クリスマス映画発したので、まあ多分、変なクリスマス映画を扱おうかなと思うけどね。
変なクリスマス映画。
いや、なんか出てくるんだけど、なんか、ちょっとそれ違うじゃんみたいな。
なるほど。
俺が一番知ってる一番例は、一番いい例はやっぱりグッドフェロー。あれ、クリスマス出てくるんだよね。で、結構あれが分水嶺になってるっていうか、あ、ここからちょっと崩壊が始まっていくみたいなところがあって、結構、もう、好きですけどね。あれは、本当に、いやー、大傑作だと
思うんで。じゃあ次回はクリスマス映画だけども、
ちょっとひねりの入ったね。てかまあ、なんだろうな。クリスマス映画っていうのはどういう立ち位置にあるのかって話もしたいですし、やっぱ文化が違うって話もある
んですけど。全然
ちゃうな。
やっぱり、
なんか、もっとね、その、なんかこの家族が集まって、大事な人を過ごすっていう感じだから、それはそれでな、ね、すごい、イノセントな感じがして、楽しいんだから、ね。いややっぱり、クリスマス映画見る時期でしょう、ね。
そうやな。
あれはもう、普通になんかね、結構良作が多いんでね。みんなやるから、結構頑張るからね、そこで。なんかゴミみたいなやつはもう、なんか捨てられていくからね。
淘汰されていく
ね。淘汰されていくからね。な感じで。
はい。
感じで。は
い。いや、でもよかった、スターウォーズも。
いや
結構、アカデミックな面はもう、コンちゃんに任せっきりで俺も聞いてたけど、まあ、いや勉強だったら聞いてて。
いや、もう僕も勉強ですからね。
いや、よかったわ。いや。ドヤ顔で誰かに言えるから、これ。スターウォーズ
して拡散。拡散していかないわ。
って感じか。
いやね。はい。じゃあ、まあ。
じゃあまた。
はい、また、次回お楽しみに。
はい、じゃあ、
はい、
バイバーイ。
バイバーイ。